マオです。今回はビザンツ帝国の滅亡後に東ローマを継承した意外な国というタイトルでお届けをしていきます。まずタイトルにも出てきたように、ビザンツ帝国なんですけれども、こちらの国の特徴ですとか、あとは盛衰ですね、どのように発展をして、衰退をしていったのかっていう、そういった流れの部分を、初めにお話をしていこうと思うんですけれども、まず特徴ですね。ビザンツ帝国、どういう、特徴、どういう状態にあった国だったのかというと、まずですね、各地で、抗争問題を抱えていたということですね。で、主に、どういった地域とその抗争があったのかっていうと、一つ目がですね、西欧のカトリック世界ですね。西欧って西ヨーロッパのことですけれども、そちらの地域ってそのキリスト教の中でも、そのカトリックのその派閥のが強い、地域でして、キリスト教ってたくさんね、分岐する宗派があるかなと思うんですけど、大きく2つに分かれるんですよね。で、その1つがカトリックっていう宗派と、あともう1つがね、プロテスタントっていう、宗派ですね。で、プロテスタントに関しては、今僕が喋ってるこの時代よりも後に出てくる宗派なので、この時点でね、カトリックってなんて言うんでしょう、その言い分ける、宗派を言い分けるっていうのはちょっと微妙な感じもしますけれども、カトリック世界って言ってもね、いいんじゃないかなと思います。その西ヨーロッパの地域と抗争がまずね、ちょこちょこっとあったっていうところと、あともう一つね、ササン朝ペルシアですね。そちらですとか、あとはイスラム勢力等の東方の異教徒ですね、そういったところとの抗争もありました。こちらに関しては異教徒なので、そもそもそのキリスト教ではないわけですよね。別の宗派の人たちと、その争いがあったっていうところが一つあります。っていうのが一つ特徴としてあるのと、もう一つはですね、自分たちの、宗教、そのキリスト教をスラブ人にね、布教していったと、いうことなんですね。で、そのキリスト教の中でも先ほどね、いろいろ宗派がありますよってお話をしたんですが、何もそのカトリックとプロテスタントだけじゃなくて、いろんな宗派があるんですよね、キリスト教って。あんまり僕ら日本人にね、深く馴染みってないかもしれないんですけど、たくさんあって、でそのうちの一つにギリシア正教っていう、その特にギリシャで発展していったね、宗派で、たくさんね、ギリシャ正教って、言いますけど、ギリシャだけじゃなくていろんな地域に広まっていくんですね。ロシアなんかにも広まっていってます。ロシアはね、ちょっと話逸れちゃいますけど、ギリシャ正教がロシアに入ってきて、で、ロシアはロシアで独自でね、そのギリシャ正教が広まっていくんですよね。で、その中でいろいろ変化をしていって、その自分たちの独自の宗教ですってことで、ロシア正教っていうふうに言い始めるんですよね。で、これが今でも続いてるのかなと思うんですけれども、そのうちのそのギリシャ正教を、スラブ人に、布教していったというような、特徴があります。で、このスラブ人っていうのも、なかなか捉え方が難しくって、ぶっちゃけ僕もね、スラブ人って何ですかって言われると、こうですってはっきりちょっと言えない部分があるんですけど、簡単に言うと、東欧の地域、東ヨーロッパの地域ですとか、そういったところに、広く住んでいた方々、スラブ人って言ったりしますね。例えば、広い意味ではロシア人もね、スラブ人っていうことができるし、あとは今ちょっと話題ですけど、ウクライナとかね、ポーランドとか、そういったところはね、スラブ人というふうに言ってもいいのかな。いろんなね、そのスラブ人だけが住んでる国ってわけじゃないですけど、エリア的に、その辺りのエリアに住んでいる人たち、東ヨーロッパの辺りに住んでる人たちのことをね、スラブ人って言ったりします。 で、そういった人たちにギリシャ正教を布教していったっていうところも特徴の一つですね。あとはですね、社会や文化に関しては、ビザンツ帝国はですね、ギリシャ的で東方的な性格を持っていたということですね。で、7世紀頃にはですね、公用語がもともとラテン語だったそうなんですが、ギリシャ的ということもあってギリシャ語になっています。はい、もともと、その僕がね、以前こう放送させていただいた内容の中で、ギリシャがね、すごいこう存在感があったって時代あったじゃないですか。アテネとかスパルタとか。あの辺の時代からすごく広く歴史、世界史を見てきたときに、フォーカスが当たるのが、一番最初がギリシャですよね。ギリシャ世界ですよ。で、その後にフォーカスが当たるのが、この今扱っているビザンツ帝国なので、かつて繁栄していたそのギリシャの文化を多く取り入れているっていうね、そういった特徴をね、このような形で説明ができるのかなと思いますね。はい、ということがありました。で、その後ね、どのようにこう発展していったのか、どのように推定していったのかというところなんですけれども、10世紀にですね、即位したバシレオス2世っていう人物がブルガリアを滅ぼしてですね、で、これによって帝国は最盛期を迎えることになるですが、だいぶ時代が飛びまして、13世紀以降には衰退に向かっていくんですね。はい、13世紀まで続いたっていうとね、だいぶ長く続いた国なのかなと思うんですが、衰退をしていくわけなんですけど、1453年にですね、オスマン帝国によって最終的に滅ぼされると、はい、というような形でビザンツ帝国は滅んでいったんですが、じゃあタイトルにもあるようにね、滅亡後に東ローマを継承した意外な国というのはどこなんですかということなんですけれども、はい、じゃあその1453年にオスマン帝国が滅ぼされました。はい、で、それよりもちょっと前にこう伏線っていうか、はい、いろいろこう貼られるものがございまして、はい、9世紀末に遡るんですけれども、9世紀末にロシアの原型となるキエフ公国っていうものが建国されてるんですね。うん、キエフって皆さん最近触れる機会ないですかね。よく聞く地名じゃないですかね。テレビでね、ウクライナの戦争を取り立たされてる時に、ウクライナの首都がね、キエフとかキーウっていう時がありますね。はい、こちらですね。はい、なのでもともとロシアだったんですよね、ウクライナって。はい、そういった歴史も今のロシア・ウクライナ戦争には深く関わっているところですね。はい、で、そのロシアとの関係となるキエフ公国っていうのが9世紀末に建国されまして、で、いや、なんでロシアなんですかっていうところなんですけれども、ここがね、ポイントです。キエフ、大公のキエフ公国のそのトップですね、のウラディミル一世っていう人物がですね、ビザンツ皇帝の妹と結婚してるんですね。ここでそのキエフとそのローマ帝国、ビザンツ帝国の関わりっていうのができてくるわけなんですよ。はい、で、これによってですね、キエフ公国はギリシャ正教を国教と定めていて、で、以後ビザンツ文化っていうのが流入していってるんですね。はい、ここですね、さっきちらっと申し上げましたけど、ロシアはギリシャ正教をね、取り入れていって、で、後に自分たちの独自の宗教ってことで、ロシア正教となっていきましたみたいな話ね、ちらっとしましたけど、こちらですね、ここがきっかけとなっています。はい、で、13世紀になりますと、ロシアはですね、モンゴルの支配下に入っていくんですね。元ですね、日本もね、元寇で苦しめられたあの元でございますけれども、あの元のモンゴルの支配下に入るんですが、1480年になるとモスクワ大公国っていうことで独立をするんですね。モスクワっていうとね、だいぶロシア感出てきますね。モスクワは現在のロシアの首都ですからね。はい、で、独立を果たしたイヴァン3世はですね、イヴァン3世、モスクワ大公国の、トップですけれども、イヴァン3世は他の小王国を併合して、ロシアということで統一するんですね。ここでロシアが誕生します。はい。 でビザンツ帝国最後の皇帝、の名誉ですね、妃に迎え入れるんですね。で、ローマ帝国の継承者とギリシャ正教の保護者というふうに自分で名乗るんですね。はい。で以後ですね、ロシアはスラブ人世界の強国へと変貌していくということなんですけれども、ここで一応ね内容としては終わりなんですけれども、ちょっとね、なんて言うんでしょうね、イメージしていた内容とはちょっと違うところもあるかなと思うんですが、東ローマの地域をね継承した国ではなくって、東ローマの、意思ですとか文化ですとかそういったものを継承していった国、それが実はロシアだったんだよっていうところですね。こちらがお伝えできればと思って今回お話をさせていただきました。はい。ということで、いかがだったでしょうか。今のね、ごめんなさい、ちょっと雑談の時間ですけれども、今のね、ロシアとウクライナの戦争、まだまだ終わる気配がしない状態ですけれども、一番最初の関わりっていうのがこの時代だったんですね。なのでこの時代からね、少しずつ歴史を理解してきていくと、今ね、なんでこんなに熱く戦争しているのかっていうのがね、分かってくるのかなといったところでございます。はい。ということで、次回なんですけれども、封建社会の中で、権威を高めた教会が政治的権力を持つようになったというタイトルで、お届けをしていきます。このチャンネルでは元高校教師が気軽に楽しく学校の勉強に触れてほしいという思いで喋っておりますので、次回の放送もぜひ聞きに来てください。それでは今回以上になります。最後まで聞いていただいてありがとうございました。バイバーイ。